こんばんは。共に集められたことを感謝します。 YouTube で夕拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。祝福がありますように。ご一緒にペテロの手紙第2、こんばんは、1章12節から15節を読みしましょう。ペテロの手紙第2、1章の12節から15節です。ご一緒に読んでいきましょう。はい。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。また私の去った後に、あなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。天の父様、あなたの御言葉は生きていて力があります。私たちの心を清め、自由にし、また光で照らして知恵を与えてくださいます。神様、どうぞ集められた私たちにあなたの憐れみを表し、あるいは画像で見ている方々でも、映像で見ている方々でも、あなたが触れてくださって、命の御言葉によって新しくしてください。イエス様なしに私は何一つできません。私を強くしてくださる主よ、どうぞこの務めをなさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。使徒ペテロは、いろんな国々に散らされていったクリスチャンに語って書いていますが、その中で信仰というのは、なんか動かないものではなくて、それはいつも重ねられていく、成長していく、そしてついには完全な神様の愛に至るのだということを言っていることを私たちは見てきました。そしてこんなことをペテロさんが書いたのは、実は自分がこの地上を去る時がもう間近に迫っていることを神様が示してくださったからだと言っています。何度か私は、これまで本当に数えられないほどのいろんな方々にお会いしてきました。特に2011年の大震災では、もう何千人もの方がここに来てくれましたから、もう数えられない、本当に数えられないですね。でそんな中で心に残るということがいくつもありました。一度ここに来てくれたインドの、伝道者、また優れた歌手でもあります、ビノード・ヴィシュワス先生がいます。知らない方もいますけれども、まだ焼ける前の街道の方に来てくれました。その彼は生まれた時に捨てられたんです。お父さんお母さんが養うことができなかった。そして生まれたばかりのビノードさんを宣教師の家の前に置きました。で彼は宣教師によって育てられたんです。でその宣教師の先生が晩年というか、もう死ぬ日が来た時に、なんか突然起き上がってですね、イエス様今なんですねって言ったって言うんですよね。そして息を引き取りました。私はそんなレベルには到達できないなと思うんですが、そんな風になれたらいいなって思ったものです。年齢が重なってきましたから、普通はですね、これ残っている人生は短いわけですけれども、何はともあれ 私たちがいつもイエス様を求めていくならば、使徒ペテロのように私たちがイエス様に近くいることを求めていくことによって、イエス様は私たちが何をするべきか、そしてこの地上をいつ去るべきかも教えてくれるんだろうなと思わされます。いろんな人がいろんなことを言ってきました。もしあなたが余命宣告されてあと3年ですよと言われたら何をしますかということが何回か私は耳にしたことがあります。あなただったら何をするでしょうか。あるいはあと1年ですって言われた時に何をするでしょうか。いろんなことが考えられるでしょう。でも私の理想は、余命宣告されなくてもされなくても、ルターが言ったように、明日にでもイエス・キリストが、イエス様が再臨される覚悟でいなさい。しかしこれから100年生きるつもりで計画を立てなさい。これはもう矛盾しているようですけれども、見事な言葉です。私たちはいつもイエス様がいつ来られてもいいように、かといっていい加減に生きるのではなくて、しっかりと計画を立てながら、主が来られるまではこれもさせてもらおう、あれもさせてもらおうと考えるべきです。使徒ペテロにとって、自分がはっきりともうこの世を去る時には近いと示されていることがここで書かれていますが、そのペテロさんにとって大事だったことは思い起こさせることでした。自分が関わっているクリスチャンたちに思い起こさせる。どうやら僕はですね、思いっていう言葉が好きみたいですね。しょっちゅう使ってます。思いは大事です。私たちの思いが戦場です。私たちの思いは戦場なんです。そこでは戦いが起こってるんです。私たちの思いに攻撃が仕掛けられているんです。なぜなら私たちの思いが向かう方向に人生は向かうからです。だから私たちは主を知ることを求めましょうということをモットーにしています。もし私たちが自分の行く方向をしっかりと定めなければ、私たちはいろんな強烈な力に流されていきます。間違いありません。強烈な力はどのようにして働くんでしょうか。私たちの思いに攻撃をしてきて、思いを引っ張っていくんです。私たちの思いっていうのは、見えるこの目から入ってくるものにすごく影響されます。あるいは耳から入ってくる音、お腹が空いているときは鼻から入ってくる匂い、お腹が空いていたら何でも美味しく考えられてしまう。全部それは五感を通して思いに働きかけてくる力です。そしてその私たちの思いがイエス様に向くように神様は願っておられるので、聖書の言葉を与えてくださいました。聖霊の神様が働いておられます。悪魔もそれを知っていますから、私たちの思いに攻撃を仕掛けてきます。私たちが自分の思いが戦場だということを知らなければ、私たちは知らないうちに傷つき倒れてしまいます。だから聖書はいつも私たちの思いに語りかけてきます。ローマ人の手紙12章の2節では、思いを新しくされることによって神様に変えていただきなさいと言っています。また私たちにはキリストの、私たちはキリストの思いを持っていますと他の箇所では書いています。皆さん、私たちの思いはどんなもので満たされているでしょうか。私たちは注意していないと自分が何を思っているか意識していないはずです。しかし自分がどんなことに 思いを委ねるのか、どんなもので思いを満たすのか、選ぶのは自分しかありません。私たちがその思いをしっかりとイエス様につなげていくことによって、私たちの人生の歩みは定められていきます。動かなくなります。だから私たちは賛美の歌を覚えて歌い、聖書の御言葉を覚えていくのです。それは私たちの思いを御言葉で満たし、賛美で満たすことです。いつも考えること、朝起きた時から考えること、それを神様に示していただきながら、私たちの思いをしっかりと持っていく。そこで必要なのが反復です。繰り返しです。もう学校の先生をされた方々がいらっしゃいますから、もう勉強ってのは繰り返しですよね。繰り返しです。古い昔、今のような学校のシステムがなかった時、勉強というのは繰り返しでした。暗記でした。ユダヤ人たちは聖書の言葉を暗記しました。暗記するためには繰り返ししかないんです。中国人たちは古典を暗記しました。日本人もそういう中国から文字を学びと言われていますが、そして古典の言葉を声に出しながら読んでいく。Cの玉枠とか言いながらですね、で僕はその最初にCの玉枠って聞いた時に、なんじゃそれはと思いましたけど、分かんないですよね。私たちは反復することによって思いにしっかりと植え付けていきます。だから使徒ペテロは思い起こさせるためにこれを語っていると言いました。信仰はずっと同じレベルでいくんじゃない、信仰は成長していくんだ、信仰が成長するっていうことは重ねられることなんだ、信じているならば徳を身につけるのだと言って、これおさらいになりますけれども、それを語る。皆さんは知っているだろう、真理に固く立っているだろうと言っています。まあどうでしょうね、私たちは真理に固く立っているでしょうか。真理に固く立てば立つほど私たちは反復していくのです。もし私たちが御言葉を反復しなかったり、賛美を反復しなかったりしていたら、これは覚えられません。私がノルウェーに行って非常に考えさせられたことが、ノルウェー人のクリスチャンたち、私が最初に出会ったのは若い人たちでした。でその次にはこうガーンと年代層、僕はまだ28、29歳でしたけども、平均年齢が67歳ぐらいの怖い指揮者になったもんですから、いつも僕にとってはおじいちゃんおばあちゃんと一緒だったんですけれども、その人たちが賛美歌をよく知っている。歌い始めたらみんな本なんか見ないで次々と歌っていく。こっちはポカーンとしている。悲しいっていうか寂しいっていうか、ちょっと落ち込みましたね。若い人たちも結構歌を覚えています。日本人は楽譜が読めるんです。音符が読めるんです。ノルウェー人ほとんど音符なんか読めない。ブワーッとピアノ吹いてる人が、僕は音符なんか読めないんだよって、僕にはもう奇跡の世界です。日本人は音符が読めるために、音符がないと歌えないっていう気持ちになってるんです。だからいつも聖歌を開き、賛美歌を開いて歌う。その結果覚えないんです。覚えようとしないからです。頭が悪いんじゃないですよ。でも覚えようとしないから覚えないんです。なんでこんなこと言い切れると思いますか。僕は牧師先生たちと3泊4日で神様に祈り続けるという集まりを日本各地でやっている中で、そのファシリテーターをさせていただきました。歌い始める、 最初は聖歌とか本ないんです。歌い始めたらみんな覚えてないんです。お牧師のって30年40年ですよ。見て歌うのに慣れているので覚えてないんですよ。何十回も何百回も歌ってる歌、何を言いたいと思いますか。ただ繰り返したらいいんじゃないんですよ。同じ歌を何十回も歌ってるのに覚えてないのは覚えようとしないからです。私たちは毎週日曜日2023年のお言葉をみんなで読みます。あれ1週間に1回だけ読む。1年間で読む回数は52回です。でも覚えようと思ったら覚えられるんですよ、52回で。それはもう当たり前ですけどね。でも覚えようと思わないでただ見て読むだけだったら2年経っても覚えられません。私たちには反復が必要ですが、ただ繰り返すのではなくて思い起こす、思いを奮い立たせる、そしてそれをしっかりと心に思いに焼き付けるという心でやっていくことが必要だから、使徒ペテロはそれをあなた方に願っていると言っているわけです。大切なこと、聖書に言われていることを私たちが自分の思いの中にしっかり定着させるために覚えようとして、受け取ろうとして、読んでいく、聞いていく、それを続けていくと私たちは奮い立たせられるんです。奮い立つことができるんです。奮い立つ、ブルルッとやって立ち上がるんです。いや、こういう言葉は意味があります。皆さんしたことないですか。いろんなことを考え、自分は何考えてるんだとこうやってやることないですか。それは頭を振るって思いを切り捨てることなんですよ。体を振るって自分の身にまとわりついてくるものを切り捨てることなんです。奮い立つというのは私たちに飛びかかってくる、私たちにまとわりつこうとする悪の力を奮い払ってしっかりと立つことです。そのためには思いに真理の御言葉が定着しなければなりません。私たちにはリーダーが必要です。人間ですから、人間の集まりには必ずリーダーが必要です。本当のリーダーはイエス様がリーダーであることをしっかりとわきまえて、そのイエス様についていく存在だと、まあ、クリスチャンの集まりはそういうものでなければならないと思っていますが、自分がちゃんとできているかどうかは分かりません。求めてはいます。リーダーが必要です。しかしリーダーは同じ人がずっといつまでもいるのではありません。私もやがてこのリーダーとしての、まあ、教会の牧師としての立場から離れるでしょう。その時に皆さんお一人お一人がどこに向かっていくか、ぶれずにしっかりと立っていくのは思いがイエス様にしっかりとつながっている時です。ペトロはそれを知っていました。だから私たちの思いを守るだけではない、私たちの思いをしっかりイエス様に向けていく、いつもイエス様につながる思いを受け取っていく。だからいつもイエス様を思いましょう。イエス様の皆をいつも呼びましょう。イエス様を尋ね求め、慕い求めましょうと言い続けるわけです。私がいくら繰り返してもみんなが自動的になるのではありません。さっき言いました、今日は繰り返しの話なので繰り返しますけど、自分が求めていく、 自分がこれをしていくと思わなければいくら繰り返されてもその人の中で現実になりません。教会のために祈っていきましょう。クリスチャンが、いわき中のクリスチャンがそれぞれ本当にイエス様に向かっていくならば、この町は変えられる。それを疑っていません。私は他の人々を裁くような立場にあるものではありません。しかしただこの町がこれでいいなんていう状況でないことは確かですし、その鍵を握っているのは教会だということも確かです。教会のみんながクリスチャンとされている私たちが真剣にイエス様を求め、本当にこれらの言葉を思い起こさせられながら奮い立って、主よ何とかしてください、神様どうぞこの町をお救いくださいと求めていくならば、町は変えられる。どんな風にしてかは考える必要がない。神様がしてくださる。それを確信しています。私たちの毎日は奮い立つことができるでしょうか。ある、まあ背が高くハンサムな男性、腕っぷしも強かった、その彼がある時もうヤクザ者に取り囲まれました。10人です。相手は自分一人。しかしこの彼は肝っ玉が座っている人間でした。取り囲まれてじっと目を閉じて、そして言ったそうです。よしやるかって言ったらみんな逃げたそうです。私たちは本当に心を決めたら敵は逃げていくんです。本当に心を決めて命がけで向かうと決めたらサタンは逃げていくんです。聖書はそう言ってるんです。神に従いなさい、悪魔に立ち向かいなさい。神様に何が何でも従うという気持ちで立ち上がるとき、戦いは来ても敵は私たちに勝つことができません。悪魔は私たちに勝利できないのです。気持ちが半分だから負けてしまいます。私たちは思いの中でしっかりと考えながら方向性を決めることができます。方向性を決めるまでは私たちの責任です。その方向に向かわせてくださるのは神様の助けです。いろんな障害が起こってくるときに一人では対処できないことを神様は必ず助けてくださる、あるいは助け手を使わせてくださる。そのようにして私たち人間が何でもかんでも自分一人でできるのではないことを知っておられる神様は必ず助けてくださいます。しかし思いを決めること、それは神様助けてくださいではない、自分でやらなきゃいけないんです。自分で決めなきゃいけない。聖書の真理が私たちの心を強くし、思いを強くしてくれます。そして私たちを前に向かわせてくれます。これからの時代はもっともっとそれが必要とされていくだろうと私は想像しています。皆さん考えておられるでしょう。突然物価が上がりましたよね。突然ガソリン代が上がりました。電気代が突然倍になりました。さっきここにたどり着いたイギリス人、イギリスが4倍5倍になってるって言いました。皆さん、この状態いつまで続くんでしょうか。この状態が変わるんでしょうか、良くなるんでしょうか。私にはそんなふうに思えない。 この状態が続いていくと、みんな生活ができなくなります。そして生活保護を受けなければならなくなるかもしれません。それがさらに続いていったら、もう借金だらけになります。私の頭をちらつく、私の頭の中でちらつくのは、去年一昨年2年前に発表されたビデオの話です。ワールドエコノミックフォーラム、世界経済フォーラムというところで出したビデオです。2030年の未来、何度か私は皆さんにお話してきました。一人の40代の男性が主人公。今私は何一つ所有するものがない、家も自動車も全部支給されている、しかしこんなに幸せだったことはない、という内容のプロモビデオでした。世界経済フォーラムは今世界中の、世界の全ての国々のリーダーたち、首相、大統領、経済担当省、そういう人たちが集まっているプライベートな会議です。公ではない会議です。しかしそこで世界の経済の動きだけではなくて、政治の動きも話されているんです。そこから出したビデオが、全てが国有化されて、国民は何一つ自分のものを持たないけれども、必要なものが全部賄われて幸せに生きていく社会だ、というメッセージを出しているんです。それが実現するかどうか、そんなこと私には分かりません。しかしそれをビデオとして世界中に1ヶ月間流したということは事実です。世界の指導者たちは世界をその方向に持っていこうとしていると私は受け止めています。だから突然経済が良くなって、私たちが給料をたくさんもらい、あるいは何でも買えるようになるということはないのではないかと想像しているのです。そんな状況に世界がなったら、狙われるのは教会です。なぜなら教会は神様につながる、神様の声を聞く、神様の体だからです。そして神様の声を聞き、神様に従おう、イエス様に従おうとする群れは、全ての人を自分たちの支配に置こうとする人間の群れと必ずぶつかる、というよりも教会に対してそういう群れがぶつかってくるんです。それが共産主義の姿でした。なので私たちは何をしなければならないか、お金を貯めることではありません。物を確保することではありません。私たちの思いを守ることです。イエス様にあって私たちの思いを守ってもらうことです。だから心を決めて、私の思いはイエス様に向かう、日々に決心していきましょう。思いが守られるように、しかしその思いを惑わそうとする力が今もすでに働いていますし、これからもっと働いていくでしょう。クリスチャンが狙われる、イエス様から思いを引き離そうとする力が働いていく、今もうすでにそうなっていますが、これからもっとそうなっていくだろうと私は想像しています。だからこそ私たちは今まで以上に思いをしっかりと持っていきたい。思い起こさせられ、そして奮い立って、私はどんなことがあってもイエス様にしがみついていくんだ、イエス様に従っていくんだ、という思いをいつも確認していきたいのです。そして主がご自分のご計画をしてくださいますように、主がご自身の栄光を表してくださいますように、世界がどれほど悪の方向に向かっても神様は必ず働いてくださいます。 必ず救われる人は起こります。必ずイエス様を褒めたたえる人々の数が増えていきます。同時に苦しみも来るでしょう。しかし私たちの思いをイエス様にあって守られていきましょう。お願いします。天のお父様、助けてください。私たちがなかなか気づかないところで世界はどんどんあなたに反対する者、あなたを憎む者の力のもとにまとめられようとしています。天のお父様、私たちを憐れみ、あなたの教会を憐れんでください。私たちが自分の心を決め、あなたに従っていくという心を決めて、思いがいつもあなたに満たされるように知恵と気づきを与えください。そして私たちが死に至るまでも忠実でありなさいとイエス様が言われたお言葉に従うことができますように。神様、助けてください。あなたのご計画がなり、どうか惑わされて滅びに至る人々の中から次々とあなたに従い永遠の命に至る人々を起こしてくださいますように。そのために私たちを気づかせ聖霊様の力に満たし用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。